はい、ということでこちらから配信がスタートします。ボードゲームカフェ採用プレゼンツ木曜ゲーム会アフタートーク始まります。どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしております。木曜ゲーム会アフタートーク、司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー、かやみやのと、
あなたの心の敗北トークン、テチロンと、本日はゲストがお一人いらしています。
はい、自己紹介をどうぞ。
あ、ゲストの、鈴木です。タクティカルゲームズという、ゲームサークルをやっております。
はい、では皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしております。はい、はい、ということで
お疲れ様です。
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 はい、ということで本日木曜ゲーム会、1月18日の開催、79回目となりました。
はい、
はい、
今回はですね、14名の方にお越しいただきました。
はい、
しかも結構もう満席になってからも行けますか行けますかっていうのが何人か問い合わせがあったんで、
はいはいはい、
今回やたら集中してた感じですね。
お、はい、鈴木さんも、
いや、鈴木さんはもうその埋まる前からちょっとご連絡いただいててですね、
さすが
ダイレクトメッセージで、もともとはゲーム会のご参加のメッセージではなくて、うんうん、タクティカルゲームズさんのスペース、はいはい、エディターですね、うんうん、ゲームマーケットで出た新作販売ということで、はい、今アマゾンでも売ってはりますけども、うんうん、そちらの方のゲームを寄贈したいということで、
あ、
申し出がありまして、
はいはいはいはい、
もうそれでしたら、よかったら木曜ゲーム会ちょうどすぐやりますんで、
うんうん、
そちらの方においでになって、ちょっとゲームのインストとか紹介とかしていただけると、
うんうん、
ちょうど遊んでいただけるお客さんもいらっしゃるので、はいはいはい、ということで、
はい、
お誘いしましたところ、うん、ぜひということで、
はい、
まあ、そういう流れになりまして、まあ、その時点ではまだ満席にはなってなかったんで、
うんうん、
まあ、全然大丈夫と思って、
うんうん、
いつの間にか埋まっててまあそんな感じでした。
まあ、いつもの流れですね。
いつもの、ちょっと12名軽く超えてるっていう、ね、はい、まあ、そんな感じでした。で、遊んだゲームですね、
うん、
ナンバーナイン、クワトロ、ボヘミアの村、コロレット、スペースエディター、カベルナ、洞窟対決、星集め、パンデミックライジングタイド、スティックスタック、ペンギンパーティー、アニマランブル、スカル、ラミーキューブ、ババンク、ギャンギャン、インサイダーゲーム、ベストフレンド、
なんか略称が入ってますけど、
まあ、ギャンブラーギャンブ
ル、ね、そうですね、ギャンブラーギャンブル、
ちょっと書くのがめんどくさくなってまあいいかと、
長いからね確かにね、
そんな感じでしたね。はい、
はい、
まあ、なんかいくつか抜けてそうな気はしますけど、ちょっとやってる間、うん、窓側でもいくつかゲーム動いてたんで、
あ、
はい、見落としてますけど、まあまあまあ、
いや多分書いてんちゃいます、
書いてるんですかね、
うん、
まあ、結構遊びましたね、
まあ、ここら辺とかね、
さすがに3択フル稼働してるんで、
うんうんうん、
忙しく回ってましたね。
はい、でしたね、
はい、で、まあ、宮野さんも、ね、うん、今回そのタクティカルゲームズさんの、
はい、
スペースエディター遊ばれましたけども、
はい、やりました。どうでした？おお、なるほど。ここで僕が辛辣な、
いやいやいや、お願いします。どんなゲームでした？
そうです、ゲーム自体は全員がデッキを持つ、なんか山札というか、
はい、
でカード自体が四角形正方形かな、
はい、
のカードっていうちょっと特殊な形ですね。ですね、まあ、タイルっぽい形。まあ、結構分厚いから、まあ、タイルっぽいっちゃタイルっぽいんですけど、まあ、そのカードを使って、まあ、そのカードをこうどんどん置いていってでどうこうしていくっていうゲームなんですけど、まあ、どうこうしていくっていう点については、置いたらその他の人が置いたやつを裏返せたりとか、あるいはすでに自分の置いてたやつを裏返されちゃったやつをまた表に復活させたりとかっていうのも、まあ、みんなでどんどん繰り返していって、最終的には自分の置いたカードに得点がついてるんで、その得点がちゃんと表返ってたらそれら全部合算して自分の得点として扱えると、
より大きい得点を取った方が勝ち。
そうですね、そうそうそう、だから最終的には表向いてる自分の大きな得点カードがいっぱいあれば得だよと。ただそのためにはこう置き方を工夫して、逆に言うと相手の高い得点は裏向きにして、
はい、
で自分の高い得点は表向きにするためにこう置き方だから置いたやつの上下左右にこう効果を及ぼすっていうのが基本なんで、その置いた時、あるいは逆に言うと置く置けないとかの条件とかも入ってくるんで、 例えばこのカードがあるからここに置きたいけども置けないとか、うん、そういったちょっとジレンマを楽しみながらやっていくゲームですね。
でデッキごとに一応特徴がある。
そうですね、攻撃が得意とか、あるいはあの裏返されにくいとか、うん、あるいはあの逆にそのなんか得点を稼ぎやすいとか、うん、だから逆に得点稼ぎやすいやつなんかはその攻撃が得意なやつに攻撃されたりとか、裏返されやすくなったりとかっていうちょっとマルチっぽいあの要素とかも入ってる感じのゲームですね。はい、
どうですか、何か今の話で突っ込みどころとか。
まさにその通り
ですね。大丈夫ですか、作の説明とかは特にないですか。
まあ、あのテーマがスペースエディターということで宇宙をテーマにしてる感じ
ですね。宇宙開拓なんですかこれは。
そうですね、テーマとしては僕もなんとなくでやってたので、なんかこうなんかすごいしっかりとしたテーマをちゃんと理解してやってたかどうかでいうと微妙なんですけども、多分宇宙的パワーによってカードが裏返されていくと勝手に解釈してます。
そうなんですけど、こう開拓というよりかはこう、うん、宇宙を創造した神様になって自分たちもこうテーブルの上で宇宙をこう、なんだろう、想像していこうという、はいはいはい、テーマというか、
だから僕ら神やったわけですね。
そうですね、はい、なるほど、設定というか前提では神となって遊んでいきましょうか。
火水風土のエレメントを司る神の化身となり宇宙を作り上げる
という、はいはいはい、火が攻撃得意とか。
なるほど、ね、
そこ俺火の神やってんや、アグニアグニ、そうか私だって言ったよかったですね。で誰かにお前だったのかって言われ
て、何のネタやったかなそれ。
何やったっけ。ちょっと僕も忘れちゃったけど、
はい、まあ、僕ちょっとまだこれ遊べていないんでね、ぜひあの次の機会で宮野さんにインストしていただいて遊ぶかなと思います。はい、30分から50分ってちょうどいい感じの時間ですよね。
うんうんうん、まあでも結構あれですね、考え込むと考え込んじゃうんで結構長考しがちになるかもしれないです、ね。
ああ、そうなんです
か。そうなるとちょっと長くなるかも。
あ、まあ、どうしてもカードが広がっていくと情報量増えますからね、うん、それがしょうがないところではあります、ね。
まあ、でもただ4人でやった時はハーフでやるっていう決まりなんですよ、はい、
ハーフ、
まあ、カード2枚引いて1枚使うっていうのを繰り返していくので、はい、だからカードの半分を使わない
ああそうですね、
そうそう、なのでハーフだから、あのゲーム的にはハーフになる。
そのデッキっていうのはもう使い切ったら終わりなんです
か。そう、デッキを使い切ったら終わりっていう感じで、
回転しないんですね。
そうそうそう、
なるほど。
まあ、なので本来だから2人でやるときとかはあのカードをフルで使うモードとかもあるんですよね。
フルモードと呼んで、
はい、
ああ、じゃあ使い切った余りのカードをまた山にするみたいな。
ではなくて、いや、手から5枚とかを引いて、
5枚、
おう、その5枚の中から1枚を、置いて、はい、他の残り4枚はまた次のターンに置いて、1枚ずつ各ターンドローするので、
はい、じゃあ全く変わってくる。
まあ、全くというほどでもないかもしれないですけど、まあ、でもあの自由度は
選択肢、
はい、そう、選択肢はもう増えます、ね、だからそのハーフモードに関してはあのデッキから2枚引いてどちらか1枚使って1枚捨てるっていう感じなんで、まあ、だから選択肢も毎回2つしかないんで、まあ、まあ、だからゲームのなんかこうプレイ感をそれで感じ取るのはできますけど、
そう、
ね、あ、その新を最新のところまで遊び込みたいっていうのだとちょっと物足りないかもしれないですね。だそういう人にはフル、4人フルとかは、
4人はありません、あ、2から4人 で、ハーフモードができます。
はいはい、3人は、
3人ももちろんできます、ハーフモードでできます。
あ、3人はハーフで、
はい、はい、で2人だけでガチでやりたいときに1対1でフルモードで考えながらやれるという形になってます。
このゲームはそのタクティカルゲームズさんはお一人で作られてるんですか。
はい、こちらに関しては基本一人で作っていて、で、はい、テストプレイとかで仲間うちですごいやりつつ、で最後、いろんな方に試してもらいつつっていう感じで作ってます。
去年のゲームマーケットで初出展ということ
で。そうですね、
12月1日の、
そうです、そうです、はい、秋で。
どれぐらい作って持ってからったんですか。
現地には200ちょっとぐらい。
ああ、もうそれが全部、
おお、
すごいですね。初めてで200全部売り切るっていうのはね。
こおいくらで売ってたんですか。
現地では3000円で
販
売させていただいて。
はいはいはいはいはい。
いや最初売るときドキドキしました、やっぱり。
そうですね、やっぱりあの朝着いたら今日は8個ぐらいしか売れないんじゃないかな
と胃が痛いですね。200個持ってきて8個って
、8個
8個って下手したらそれ友達が買ってくれるレベルのやつです
ね。自分で8個買
います。知ってる人が仕方なしに買いに来ました的な人が
全然ありえるなと思って、
ね、なるほど。
とても、
あ、事前に結構宣伝とかされてたんですか。
ちょいちょいそのゲームマのブログとかで書かせていただいてた
んですが、ええ、あ、じゃあやっぱ結構注目されてたんですね。
そうです、だから僕も今日あのその名前聞いたりとかした時になんか聞いたことあるなと思ったんですよ。
あ、うん、まあ、確かにもう今ゲームマーケット出店されてる数って半端ないんで。
あ、そうですね、
全然追い切れない、ね、
そうそうそう、そんな中でも僕が覚えてたレベルなんで、だから結構やっぱしっかり宣伝を打ってはった少佐でもあるかなと思います、はい、
ありがたい。
あとやっぱ写真とかあの事前に情報でこう画像とか上がった時にあのコンポーネントが結構しっかりめに作ってあったりするとそれだけで結構注目引くじゃないですか。
そうですね、目引きます
ね。どうしてもあのよしあし云々置いといて目は引いちゃうんで印象には残りますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。でもうこう箱しっかりしてるんでこれはもう本当見た目の訴求力っていうのはもうかなり高いと僕も思います。
で宇宙物っていうのもまた
これつけてる人いないですよ、ほとんど多分。
そうですね、
あのそう、これ何が書いてあるかというと多分皆さんには見えないんであれですけど、だから0から3歳ですよねはあの誤飲注意のマークついてて3歳児まではそう、ね、そう飲み込むから注意で、3
歳以下のお子様には絶対に与えないでくださいというのがちゃんと英語と一緒に表記してるっていう、
ね、あと
すごいです、ね、
プラマーク、
プラ外
箱プラマーク、プラマークと
本体紙ですよ、
ね、紙
なんか製品を意識したすごい作り
なんです、ね、すごいよ。
初バーコードを取ったっていう、
ね、ああですよね、はい、いやでもね、
バーコードもついてますよね。
初めて作ったゲームにバーコードつける人ってなかなかいないですよ。
なんか最初からつけようと思って、
ね、あ、素晴らしい素晴らしいです。いやだからちゃんとこれから売っていくっていう意識を持ってるならばバーコードは結構取っといた方がやっぱり得なんで、それはもう絶対つけた方がいいですね。
これ海外でも出すんですか。
もともとキックスターターで出していたんですけど、
はい、
その告知不足で、資金が集まらずにちょっと失敗してしまったんですね、うんうん、
はい、
でまあ、日本語版だけはちゃんと出そうと思って、
ほんで日本語版ってついてるんですね。なんでこれ日本語版ってついてるのかなって不思議に思ってたんですけど、
ちょっと皆さんに言われるんですけど、そのために失敗しましたっていう。
なるほど
ちょっと辛い。
はいはいはいはい、
これから海外版も出せたらと思ってつけてるんですよぐらいの。
いやでも別にありですよね。ゲーム性が全然良ければその海外でもう一回キックスターターで挑戦して出るっていうのもね、ミネルヴァとか普通に
海外から出てますね。そうですね、だから逆に実績を今回積んだっていう見方もできますしね。
一回数字が出ればね、実績があるならって言って拾ってくれるパブリッシャーさんも出てくるかもしれないし、
キックスターターはなかなか辛いみたいですけどね。
結構はね、
うん、あの僕ゾンビタワー 3D の、 あのアメリカ版がキックスターターだったんで、
たね、
結構しんどかったらしい。一応あれはあのキック成功したらしいですけど、あ、でもそれでもかなり苦労したっていうのはちょいちょい聞いてるんで、まあ、
宣伝不足も
そうだから宣伝のかけ方のそのやっぱ難しさというか、本当宣伝のかけ方で本当変わってくるから、う
ん、あとね、あのやっぱ映像、
うんうん、
キックのやっぱあのすごい出資の集まりつつで、ね、映像がすごいいいんですよ、ね、めちゃくちゃ面白そうに見せるんですよ。
はいはいはい、はい、
実際届くのかどうか知りませんけどすげえ楽しそうに見せるんで、やっぱその辺じゃないですか ね、
そうね、
コンポーネントとかもねグイッと見せるんで、
うんうんうん、そこで
見せ方でしょうね、
変わりますよね、うん、はい、まあぜひともここから再キック
そうですね、
リベンジしたい知
恵を、はい、期待していきます。
ありがとうございます。
はい、ということでね、
コメントいきますか。
そうですね、コメントいただいているので、まあ、ゲーム会の話もしつつですけれども、はい、コメントがどこからかな、はい、サイカエル男爵さん、初見です。
はい、初見です。
はい、初見です、ありがとうございます。初見じゃないのに初見ですっていう人もたまにいます。はい、まあ、そのこの人ですね、はい、秋竹さんからキャス君の差し入れ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。爽やかり男爵さん、ちょっと棚屋さんのキャス聞いてるので挨拶だけねとね、
はいはい、
この人いないっていう状況ですね。
あ、そうですね、はい、読み上げる必要はなかった
ですね。いや、まあまあまあ、
はい、
はい、まあポッドキャスト聞いてるかもしれないね。はい、で、山地さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。メトロさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。爽やかり男爵さんと思ったら向こうが終わった。
あ、そうですか。
聞いてるじゃないですか。
ありがとうございます。
ほら、もうそんな冷たいこと言うから。
はい。
ワンダバさん、 気がついたら枠が埋まっていた。
そうですね、今回ちょっとね枠埋まってたっていうつぶやきいくつか見かけたんで、
うんうん、
はい、頼みの綱の西洋さんも埋まってたとか言って
、頼みの綱やったんや、そうやったんやなるほどね。でイカさんがモンスターエンジンって言ってます。これ多分あの私だみたいです
よね。ああなるほど、
お前だったのか。
あそうですね、思い出しました。
モンスターエンジンさんのネタですね。
はい、
はい、でサウガルダンさんがドということで怒ってます。
いやー、タナヤンさんの方に浮気されてた方に怒られてるんですね私も困るんですけど、
まあタナヤンさんのはね、あのツイキャスなんで後々聞けないかもしれない。
録音にはされてないんですかね。
してるのかどうかが分かんないけど、まあまあライブで、あでもああいうツイキャスってやっぱライブで聞くことに ね、まあ、ね、意味があるんで、
は
い、あ
のうちのは割とどうでもいいですかね、ライブ感
なんでなんでそんなちょっとなんでも願うんですか
そ
んな
まあそう言っといてあとゲーム会どうですかね、何か印象に残ったものとかあります？
そうですね、いろいろやっていただいたんで、もしよかったらなんか今日やった
ゲーム、鈴木さんの方で、
はい、僕ババンクをやってみたかったので、うん、今日できてよかったなと思って、
はい、はいはい
はい、なかなかあれもえげつないゲーム
で、ひどいことになってましたね
最初のラウンドは何だったのかって思うようなゲーム、
まあね、まあ、ゲーム展開にもよると思うんですけどね、多少ねただ今回のゲーム展開がなんかもうとびっきりピーキーだったので、最後の50のやつをみんなして同じとこに起き上がるんで、なんか503つぐらい同じとこに固まってるから、ええ、もうそらそうなるやろみたいな状況になってました。だから結局その53つのとこに欲深な人間2人が飛び込んで、
はい、
そこでイカ様食らって、イカ様食らわした人が勝ったっていう、
まあそうなるよねっていう、
うん、それまで3、4位をフラフラしてた人が一気にドーンと1位になって、
まあそういうゲームですからね
何やってんねや、
一応そこは心理性なんでしょうね。いや、まあ、ね、実はね伏せてると見せかけてっていうのとかね、そうそう、読むゲームですから
ね。ないない、はい、そうするがね
だよねってなる
やつですね。欲深な人たちが死んでいきました
うん、あとは特にそうですね、なんかこっちのテーブルではインサイダーゲームとベストフレンドを最後に出したんですけど、
盛り上がってましたね、
それが一番受けてましたね。
うん、
その手前に結構あのいろんなタイプを出してみたんですけど、
うん、
最初何出してたっけな、ナンバーナインを出しまして、
あ
でコロレットを出して、
うん、
パンデミックライジングタイドを出して、うん、ちょっとこうボード広げるちゃんとした
ゲーム
を出して、
はいはい
はい、まあ洪水に飲まれて全滅して、
うん、
でインサイダーゲームか、
うん、
出して、なのでこれってなんていうゲームなんですかとかって後で食いついてみた、うん、あそうだノイやってるわ、ノイ書いてないです、
ね、ああノイ書いてないですね、
ノイホラー版、はいはい、これも結構受けがよくて、
うん、
で最後ベストフレンドもやったらこれもなんていうゲームですかって言って食いついてきて、これ買おうかなみたいな、まあ、一番最大の賛辞ですね、買うっていうのは。
はいはいはいはい、はい、
うん、面白かったのが一つ上いきますかね買うは
普段あまり来られてでないような女性の方がタックに入って、その方とかですか？
ですね、あまりというかあの普通のお客さんとして来られてた、何度か、はい、何度か来られてる方がゲーム会に初めて参加みたいな感じです
ね。
あのやってるの知ってたんで、まあ、ちょっと興味あって来てみましたみた
いな。勇気がありますね。
いやもう初め女性一人やったんで、
うん、
まあ、初めに入ってた男性ばっかりやったんで、
うん、
え今日って女性一人だけですかとか言うからそんなことないですよと7人ぐらい来ますよと、まあ、半分女性やったんで、
はいはいはい、
まあ、たまたまですけど、
ね、そうね、
まあ、確かにね、自分一人だけであと全部男性だとちょっと気が引けるかなっていう、
まあね、
ちょっと怖いってなるのは分かりますけど、
ね、そうね、まあそれが普通なんだけどな、
ね、まあまあまあ、うちまあ言うものなんですけど割と女性客多い
です、ね、う
ん、
そうですね、採用は本当にその点では女性の方すごい来てくださっていて、
たまに平日とかも、ね、
うん、
僕この間も女性10人で僕1人だけっていう、
ほう、
なんか偉いことになってました
ね。なんかその自慢ですか？
いやいや、逆に今なんか大変でした
って、ああ大変、
ね、すごい賑やかでした、
ね、ああかしましい感じ、
かしましい感じでした、
は
い、
なるほど、
声をすごいなと思って、音がすげえなって。
まあね、この店はあの割と騒音に関しては寛容なところなので、
まあ、電車の高架下なので ね、
うん、ね
鉄道が近いんで全然夜12時ぐらいまでガタンゴトン走ってるから、
うんうん、
全然うるさい音は誰も何も寄ってこないんですけど、
うんうん、
ね、まあ ゲーム会の話はそんなところですかね。
そうですね、はい、途中違った気もするけど、はい、
いつもの調子ですね、はい、あとコメントが何か来てます。
そうですね、コメントいくつかいただいております。メトロさんからお茶の差し入れをいただきました。
ありがとうございます。
お茶もありましたね。茶を飲みましょうか。
まあ水ですけどね、
はい、大丈夫です。付き合ってもらわなくても大丈夫ですよ。
飲みました。茶もいただきました。
はい、飲んでました、はい、大丈夫です。僕ら見てたんで大丈夫です。
はい
、はい、で、はい、いただいてます。サイカルトンサクさん、奥さん、
何が奥さんでしょうね、
多分その女子がいっぱいだったよっていうことに対して、
それぐらいでどこを言うようなあの奥さん案ではないんで、
はい、なんかのろけが入りましたけども、はい、山地孝さん、店長ハーレム、
あ、そうですね、ボードゲームカフェの店長だったらハーレムですよ。
投げやり。はい、浦本さん、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。浦本さんはいつもゲームをね持ってきてくださって助かってます。
はい、駒の時駒さんがこんばんはということで、
はい、こんばんは、は
い、駒の時さんっていうね、あの、過去側のプレイスペースされている方なんですよ。またよかったら行ってみてください。
そうですね、あの今日は東京から来ていただいてます。
そうですね、もう帰られるんですか、明日とか。
明日の夕方ぐらいにちょっと戻ってしまうんですけど、
あ、また次大阪とかこっちに来られる日はいつの日か、はい、
ぜひ来たいんですけど、ちょっとまだ決まって
なくて決まってなくて、
近々またあります、ま
あ、なかなかね難しいですよね、一回来るだけでもね、
はい、まあそれでね、あの採用に来ていただけたのは、
また思い出したら寄ってください
また来た時は必ず寄
ります。そんな必ずなんて重荷を背負わなくていいあの気が向いたら全然大丈夫なんで。
はいはい、ということでですね、ゲームノア株券さんか、ゲームノアさんになってるな、はい、はい、まあ株券さんですね、はい、宮野さん、テチロンさん、こんばんは、
はい、
久しくゲーム会に参加できていませんが、ロンメイさんには先日デザスプさんで、お会いしてきましたよと。
あ、デザスプさんで、ご委託会かな、
うんうんうん、
おそらくロンメイさんが行くってことはご委託会以降かなんだろうな、ご委託でしょうね、
はい、こんばんは、お久しぶりです。
久しぶりです、
はい、まあ、また来てくださいということで、はい、浦真子さん、現場で会いましょうだそうです、
はい、まあ言ってる間にもう20分経ってますからね、ちょっと話進めたかない
です、ね、お前ね、はい、まあ現場でね、ただ現場はでも今のところはあれですね、大阪と春は一応見送る予定、
出店はちょっとできなそうで、
あ、そうなんですか、はい、あの春も
そうですね、あの新作のまた作っているんですけど、生産がちょっと間に合わないかなということで、あ、
もう完成はしてるんですか、
テストプレイしているんですけど、もうちょっとなんだろう、ブラッシュアップしたい、
じゃあ出るとしたら秋、
秋になっちゃうなと、抽選も終わったんで、
次はどんな感じのゲームですか、
ちょっと競りができるゲームを考えていて、ちょっとタイトルだけはツイッターとかで出してるんですけど、まだ全然ビジュアルとかも、
どんなタイトルですか、
あのアフィニティっていう、
アフィニティ、
はい、神話性とかを意味する映画なんですけど、
はい、
ちょっと軍隊を自分で構成するみたいなテーマで、競りで行こうかなと思ってます。
はあ、まあ、あの先ほど僕ちょっとグラフィックというか、 なんかプレゼン資料みたいなの見せてたんですけど、いやもう企画書段階からすげえしっかり作り込んであるんでやべえなと思いながらちょっと見させてもらったんですけど、
もともとなんかそういった感じのお仕事されてるんですか、
普段は映像の方を作っていて、
はい
ですね、はい、映像のデザインとか
をしっかり企画とかを作ったりとかされる、
そうですね、提案するときは企画書みたいなた、
それでしっかりした資料が、なるほどなるほど、
素晴らしい、
すごいですね。
でスペースエディターに関してもアートワークは全てご自身でやられてるんですね、はい、
ですお
このなんか
何でもできますね、
絶妙に海外っぽいアートワークが、
ほんまパッと日本語版なんて書かれてるから、なおさらこれ海外のゲームかなと思います、
ね、そうそうそう、
自分が洋芸が大好きなので、
うん、いや海外感ほんとすごいんで、これ、
はいはいはいはい、あ、洋芸ってのはデジタル
も、デジタルもアナログも、
アナログも、どれぐらいからボードゲームされてるんですか。
実はそんなに長くなくて、
はい、
去年、いや一昨年ぐらいからハマってやり始めた。
何がきっかけで始まったんですか。
実は嫁とずっと花札で遊んでたんですよ、
はい、
アナログ中のアナログですよ。
で結構やってると熱くなって楽しんでやってるんで、うん、ちょっと他のゲームやってみたいなと思って、はい、ちょっといろいろ調べてって、はいはいはい、買い始めたのがきっかけで。
あ、じゃあどこかで誰かで教えてもらったとかではなく、たまたま探し出したら、あ、なんかいろいろあるっていう。
うちの家とかでは、まあ、たまにボードゲームはやってたりしたんですけど。
でユーロゲームっていうのはもともと馴染みはなかった。
そうですね。
で急に知った感じ。
そうです、そうです。
ちなみに初めてあやったやつとか、
ね、初めてやった衝撃受けたゲームとかって、
あのそっちは嫁とではなくて友達宅でみんなでやってたんですけど、はい、あのパンデミックやってて、うんうん、協力ゲーなのにクリアできないっていう、うん、ちょっと衝撃で、ね、ですね。
こんなんあるんだっていう、
クリアできないんだ普通にと
そうですね、
まあ、今日もねパンデミックライジングタイドっていうね、オランダの洪水で、ね、飲まれてみんな死んでましたけど、あれしかも入門レベルでやって死んでましたからね。
まあ僕もこの
間結構難しい、
この間僕やった時クリアできました、
ね、おおすごい。
なかなか、ね、クリアできないからできた時の達成感が、ね、そうですね、バッてあるんですよね。
そうデジタルを結構やってると、ああい う, こうデジタルチックな処理をしていく感のあるゲームってなんかすごいびっくりするんですよね。あの今まで自分たちが遊んできたゲームがちょっとボードでできるというか、なんかそのボードゲームを舐めてる自分を一瞬だけ感じるというか、僕はだからそうだったんですけど、僕もあのちょっと違いますけど、まあ、パンデミックとか出てた時期に出てるユグドラシルっていう協力ゲーム、歩行神話をテーマにした協力ゲームなんですけど、そこから入って、その時になんかもう今まで自分がやってきたテレビゲームと遜色ないというか、むしろそれを超えるぐらいの感動を自分に与えてくれて、だからボードゲームなんて人生ゲームとかしか知らなかったんで僕は、
はい、
まあ、それでそう、あのデジタルゲームはずっとやってきたから、なんかもうすげえなこれっていう、そのなんかちゃんとこのゲームの中に息づいてるメカニクスにすごい感動するんですよ。うん、
なるほど、言ってる間にもう時間がなくなってきました、
ね、はい、そうですね、あと4分ぐらいです、
はい、じゃあ宣伝していきますか。
はい、そうですね、まあ、あの延長はあのコインを入らない限りはできないんで、
はい、どうですか皆さん、宣伝あります？
そうですね、宣伝は今週末、1月21日に東成区民センターでモブゲーム会を行います、
はい、
時間は13時から、
はい
はい、ぐらいかな。あとは来週、1月28日の日曜日かなに、イエローサブマリン難波店さんで、まあ、これも13時から、オリジナルゲームのテストプレイ&体験会っていうのをやります、
はい、
まあ、あの自分でゲーム作ってる人がそこにゲームを持ってきてやってよって言って、それに対して、まあ、自分も作ってる人がやるよって言ったり、あ、俺やってみたいっていう、まあ、プレイヤー専門の方も来られたりとか、
交流会っぽい感じですね。
そうですね、クリエイター交流会っていう案もありかもしれないですね、うん、
はい、
っていう感じの活動をやっております。
うちは、今週は朝ごいた会ですね。
ある時
土曜日の、10時から12時の間無料で参加できる朝ごいた会やっております、
うん、
まあ、ごいた遊んでみたい方、覚えてみたい方、はい、歓迎しております、はい、遊び方からは説明しますのでぜひお越しください。12時以降は通常料金という形になりますので、うん、2時間ワンオーダーという形で、残ることができますので。
また大丈夫なんですか？
多分一人二人だったら、
あ、
はい、大体土日はちょっとねもう予約で埋まっちゃうんでね。
そうですね、はい、土日は結構、まあ、
で、あと日曜日ですね、13時から、
はい
はい、あの浦真子さんが主催されている二人ゲーム会やってまして、
うん、
全然集まってないのでぜひ来てくださいという感じですね。
お、
このままでは日曜日遊びに来た、まあね、普通のお客様をこうどうですか、はいはい、二人ゲームという感じで混ぜていく感じになりそうな気がしないでもないです
、はい
はい、お待ちしておりますんで、
はい、よろしくお願いいたします。2人ゲーム会、まあ、ぜひまだまだ参加可能ですよということでね、
はい、
まあ、あのカフェ採用のツイッターアカウントから、いける感じですかね、
そうですね、2
人ゲーム会、はい、ツイプラが多分出てるはずです。
あとコメントサクッと
見てる。そうですね、コメントいただいておりますね。サバイカル男爵さんが、キャスを聞いてたらヤフオクで落とし損ねた、はい、残念、はい、ね、山地太郎さん、私も今日オランダ沈めてきました。
あらわら、ね、オランダすぐ沈むんでね、もうね、本当に
そうっすな。で秋竹さんがオツということで、
はい、もう
すでに終わりの雰囲気で、
はい、
はい、 浦本さん主催のイベント行きたいな
という、あ、カブケンさん興味ありに入ってましたね。
あ、そうなんですね。
ツイプラ見たね、興味ありめちゃくちゃいるんですよ。参加2人なんで、なんなんこれと思って
入ってあげて、
入ってあげて、本当
それは入ってあげて、ね、
はい、もうお待ちしておりますんで、はい、ぜひ参考していただけると、
はい、ということでね、まあまあ、はい、そろそろあと30秒ということになりましたので、まあ、こちらの、まあ、ツイートキャスで一応配信しておるんですけども、まあ、その後ほど、ポッドキャストの方でも、配信する予定です。こちら木曜ゲーム会アフタートークでポッドキャスト探していただければ、こちら配信しておりますので聞くことが可能となっております。では本日、タクティカルゲームの鈴木さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。それでは、
はい、それでは皆さん良い夢を。
おやすみなさい。